はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。いやー、メンタリストの DAIGO がね、YouTube の生配信で、まあ、ホームレスの命はどうでもいいって発言して批判されたっていう。まあ言ってることは、まあ、自分にとって必要のない命は僕にとっては軽いから、まあ、ホームレスの命はどうでもいいっていう。で、まあ、生活保護受給者に対しては、生活保護の人に食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいっていう。まあ、だから生活保護の人が生きてても僕は別に得しないっていう。まあ、で、これで炎上したっていう。まあ、これが8月7日の配信やったかな。で、炎上して、で、8月13日夜の、まあ、また YouTube の生配信で、ちょっとあの言い方良くなかったっていう、謝罪しますっていう。で、まあ、ホームレスの人とか生活保護を受けてる人は、働きたくても働けない人がいるっていう。で、そういう人を支援する人がいるっていう。で、まあ僕は猫を保護してるのと全く同じ感覚で、で、あの言い方は良くなかったっていう。で、まあ。で、まあ、このまま終わるのも良くないんで、まあ、生活困窮者を支援してる NPO 法人の人に会ったりして、で、これから、ね、学んでいきますっていう。で、まあ、今回の投げ銭も、まあ、寄付しますっていう。で、まあ、終わりっていう。いやー、まあ、何やったんやろなっていう。いやー、結局どうやったんですかねっていう、その、まあ、これはその、メンタリストの DAIGO の、いやー、全部計画やったのかな、どうかなっていう。いや、まあ、計画やったにしてもね、炎上するし、まあ、ね、不快に思う人もいるから、まあ、あんまよくはなかったんじゃないかなって気もするんですけどね。まあね、炎上、ね、まあ、振り返ってみると、まあ、完全な炎上商法やんて、もう注目浴びて、で、謝罪で、で、今後どうするかっていう。これまあ、最初からね、DAIGOがね、そのホームレスの人とか、ね、生活保護を受けてる人を助けたいっていう考えがあって、で、これ仕掛けていってたのは狙い通りなんでしょうけどね。まあ、それはないかなって気もしますよね。まあいろいろね、叩かれたり、弟に言われたりして、謝罪かなーっていう気はするんですけどね。まあね、まああんまね、不適切なことって言うとね、YouTube もね、アカウント消されたりしますからねっていう。いやー、まあ結局ね、迷惑系 YouTuber とかもそうですけどね。結局、アカウント消されたら終わりですからね。その広告収入とかって言ったってっていう。まあ、ねえ、考え方、まあ個人の考え方やから言うの自由なんですけどね。まあ、確かにね、まあ、ホームレス近所に住んでたら嫌ですよね。僕も嫌ですけど。まあ、でもそれ口にすんのどうなんていう。そのホームレス死んでもいいよねっていう。その自分にとってはどうでもいいんっていう。いや、それ口にすんのは、ね、ちょっとそれは良くないよっていう。賢くないよっていう。やっぱね、人間ね、それぞれろくでもないことはね、思ってるんですよ。多かれ少なかれ。あ、これ口に出せたらまずいなっていう。まあでもそれを口にしないで生きてるっていう。まあそれはなんでかというと、言ったらどうなるかって分かってるからっていう。まあだからね、それなの、に、それをいちいち口に出すのは、良くないよなっていう。あまり頭良くないような、賢くないよなっていう。まあね、頭いいからこそなんでしょうね。 なんとかできるやろっていうかね、万能感っていうか、自分になるなんとかできるって思ってしまうっていう。いや、まあでもその結果がこれかっていうね。で、まあな、ついオリンピックの話題なんですけどね、オリンピックね、あっという間に始まって、あっという間に終わってっていう。まあね、競技ちゃんと見てたかっていうとね、おま、ね、帰ってきてニュース見たり、なんかネットの速報で見たりとかって感じでしたよね。まあね、結構金メダル取ったりね、日本は結構メダル取りますからね。まあね、始まる前はオリンピックやんのと思ったんですけどね。ね、こんだけ感染者出てんのに。まあでもね、まあ海外から来た以上ね、もうやらんわけにいかんやろって感じでやってね。で、まあ今感染者えらいことになってますけどねっていう。いや、東京5000人超えっていうね。まあ奈良ももう140人。行ったかな、もう行きそうな感じですよね。もうね、えらいことなってるなっていう。いやーね、もう自粛ね、もう無理でしょっていう。お盆とか帰省しないでくださいって言ってるけどっていう。いやー、これは無理よっていう。もうだってもうね、結局時短とかもそうですけどね、そのやめろやめろっていうだけで、そのやめる代わりにっていうのがないんですよね。もうちょいね、だからね、いや、お金出すからね、家にいといてとかね、時短してとか言ったらわかるんですけどねっていう、その暮らしていけるだけね、渡すからっていう。まあね、あとね、結構ね、いや、規制ダメやけど、政治家の人がなんかね、その、ね、その、他の遠方に自分の党の応援とかで行ったりね、地元帰るのはいいのっていうのはあるんですよね。なんかその一方で規制はダメって言っても、いや、もうそれは通じなくなってるでしょっていう。もうね、もうみんな、よっぽどね、鈍感な人でももう気づいてるっていう。もうね、その、ね、自分たちが言われた通り我慢したって、なんもないしっていう。そもそも、その、政治家とかも我慢してないしっていう。この状況では無理やろなっていう。で、まあ、オリンピックなんですけどね。いや、女子のね、ソフトボールの、ね、が金メダル取って、で、後藤って人が名古屋の河村隆史市長に金メダル持ってね、表敬訪問しに行ったら、河村隆史に金メダルを噛まれたっていう。なんで噛んだんやろなっていう。っていうね。いや、まあね、良かれと思ってやったみたいなんでしょ、なんですけどね。ああ、これ良かれかっていう。もう、ああ、だからまあね、すごい偏見ですけどね。あ、多分河村隆史さんも多分ね、多分なんですけどね。あ、多分これセクハラスキンシップって捉えるタイプやろなと思ったりもしてね。もう叩きに叩かれましたね、金メダル噛んで。で、本人も謝罪してっていうね。だってもう、トヨタに謝りに行ったりするっていうね、トヨタも不快感表明して。まあ、さすがにね、さすがに、名古屋でね、名古屋でトヨタにね、敵に回すわけにはいかないんでってことなんでしょうけどね。ああ、金メダル噛むっていう。いや、いや、いろいろですよね。いや、金メダル噛む自体もあかんし、いや、このご時世にすることでもないんでしょっていう。いや、まさかあんなことするとはっていうね。いや、まあ、金メダルね、噛んだ人はね、過去にいるんですよ。でもそれ、持ってる本人ですからね。そのメダル噛むっつってもっていう。さすがに人のはね、っていう。 僕もね、まあもし自分がね、メダル持ってる人と喋ってたらね、その、向こうがいいって言ったら、持つとかね、首にかけるぐらいはするんですけどね。いや、カムはないんすよっていう、カムは。いや、それは思いつかないっていう。いやー、でもまあね、だから権力者やったからなんでしょうね。権力者でうまくいや、だから判断鈍るんすよね、権力者って。僕ら下っ端は、まあね、調子超えてたらね、すぐ言われるんで、まあそれにだから調子乗れないんですよね。ただ権力者って調子乗れるし、調子乗っても注意されないんですよね。だからその、アウトかどうかっていうのがね、鈍るっていう、その、アウトって分かってんの、まあ俺やったらいけるやろと思ってしまうっていう。で、この結果っていう。ねえ、で、何が怖いってね、その、結局過去に積み重ねしていってて、で、これで言われると、まあ今までのことも言われるんですよね。まああれですよね、失脚したらね、失脚したら今までのことも言われるのと一緒で。まあだからね、その、ね、初心忘れずっていうか、だから常に謙虚でいることですよね。まあでも、河村隆史、まあね、まあ市長やってるんでね、地元ではね、愛されて、だからああいうところが好きな人もいるんでしょうね。ああいうところを親しみやすいっていう。その、まあ、言うたらね、肩ポンポンとかね、ボディタッチとかを親しみやすいと思う人もいるんですよ。まあ、このご時世ね、もう肩ポンポンとかボディタッチとかってアウトですけどね、それを親しみやすいと思う人もいるしっていう。まあね、その、生きにくい世の中だったって言うけど、でもねっていう、昔のような世の中で、いや、昔のような世の中でも我慢してた人がいるんですよね。我慢したり、陰で泣いてる人っていう。まあだから、そういう人らが救われる世の中になるなら、いや別にもうね、コンプラでもいいんじゃないかなっていう。いやだからね、誰も得しないね。誰も得しないのに、コンプラ言うのはどうかと思うんですよ。っていう。でも何かの予防になったりね、今まで泣いてた人がね、いなくなるんやったらね、別にもうね、いいんじゃないかなっていう。いやだからそもそもボディタッチとか、したいっすかってみんなっていう。されて嬉しいっすかっていう。ねえ。いやー、ほんとね、いや、僕逆にしたいとは思わないんですよね。その、ボディタッチとかって言って。いや、まあね、だからそんなしたいならねっていう。いや、だから違うんですよね。キャバクラとか風俗は違うんですよねっていう、そういう人は。そういう人はもう、そうじゃない、そういうの許されてないところでしたいっていう。いやー、だからタッチが悪いなーっていう。まあでも金メダルかも、まあね、金メダルめったにね、触れる機会ないですからね。まあだからなんかしたかったんでしょうね。だから頭おかしになったんかなーっていう。いやー、で、次なんですけどね、バイク買い替えたんですよ。前までトリシティっていうね、ヤマハの三輪バイク、前が二輪のバイクに乗ってたんですけどね、新しいバイクはホンダの PCX っていう、結局なんだかんだで36万やったかなしたんですよね。いやー、ホンダの、まあ、原付二種 125cc で、一番売れてるやつですよね。まあね、今はね、ハンダー株とかも出てきてるんですけどね。まあでも PCX 売れてますよね。いや、まあね、まあ、まあ、 まあバイク屋さん行って欲しいって言って、で取引を下取りしてもらってっていう、で自賠責をね PCX に移し替えたりしてっていう、まあね、買い替えた理由は、まあ取引3輪なんですよ。まあ2輪のバイク乗りたくなったっていう。でまあどれしようかって時になって、まあ PCX でしょっていう、まあ一番売れてるし、まあね、一番機能もいいしっていう、まあ取引よりガソリンタンクの容量も大きいし、まあ乗った感じね、まあまあね、不満がないっていう、不満がないからすごいっていうね。いや確かにこれはすごいよっていうね、乗り心地もいいし加速とかもすごいしっていう、まあまず PCX 取引と違って二輪なんで軽いんですよね。もうだから取り回しも小回りとかもっていう、まあ不満、唯一不満っていうと荷物ですよね。その取引と違ってそのフック、荷物かけるフックついてないんですよ。だからね、荷物を入れるとなるとメットインに入れるしかないっていう、でメットインに入れるしかないんですけど、まあメットインの中入れ、メットインってね熱いんで、入れてると暖かくなるから食べ物を入れとくのはちょっとまずいっていう。かといって前にね、服ないからどうするかっていうと、もう買い物してエコバッグに入れて、それを肩にかけてっていう、まあ運転に支障はないんですけど、まああんま良くないんですよね。まあだからまあここら辺はね、まあギアボックスつけるとか、まあそうやって対応するしかないんだろうなっていう、結構まあ PCX 買って、まあ長距離ね、運転ね、まあ京都の宇治まで行ったんですけどね、いやまあね、長距離乗ってたらね、まあお尻はね、まあ痛くなるんですけどね、まあ快適でしたよね。ね、その取引の頃にできなかった車と車の間をすり抜けていくとか、こう端っこをスーって抜けていくとかっていうのもできるようになったっていう。いやまあね、よっぽどね空いてないとしないんですけどね、まあ当たんの怖いっていう、まあ取引の頃の感覚があるんで、まあ取引はね大きかったんですよ、フロント2輪なんで。だからまあそのね隙間縫うとかね、その端をスーっていくとかっていうのできなかったんですよ。まあだからね、だから PCX でもなかなかねしようとは思わないし、まあしない方がいいんですけどね、危ないんでね。いや、まあ、そういうのもできるようになったっていう。まあ宇治行ったのはね、平等院鳳凰堂ね行ったことないんでっていう、まあ平等院鳳凰堂ね、あの10円玉になってる、乗ってる、まあ見た感想は思ってたより小さいっていう、まあ誤算はあったんですけどね。駅前の自転車置き場でね、原付止めるの止めようとしたらね、原付なんですよね、原付20は止めれないっていう。いやまあなんかあーっていう、あーなんか他のところでもこれあったっていう。結構自転車置き場ね結構あるんですよね、バイク原付っていう、原付なんですよ、2種じゃなくってっていう。まあどうするかっていうね、まあいやまあ結局平等に報道の近くでね、バイクとね、お土産物屋さんでバイク止めれたんでね、お金払って止めてね行ったんですけどね。いやー平等院報道、あ確かにまあ 小さいんですけどね、思ってたより。あ、でも、あ、すごい。10円玉の、あ、これが10円玉のっていう。人はね、まあ平日っていうのもあるんですけど、少なかったですよね。まあね、お店もあるんですけどね。いやー、人いなかったなーっていう。まあね、コロナですよね。いやー、ほんと人を見ないっていう。いやー、観光地ほんま人少ないよなーっていう。まあ、どめ上げ買って帰ったんですけどね、まあ。ねえ、まあ、快適っていうね、だから、ね、不満が荷物ぐらいしか浮かばないっていう、PCX。あ、そらこれ売れるよっていう。まあ、ねえ、まあ、いやらしい話するとね、まあ、そら値段が値段なんでねっていう。まあ、他の2種に比べたら、まあ、値段は高いですからね。まあそらこれぐらいのはないとっていうのもあるんでしょうけどね。まあバイクは難しいですからね。排気量が分かれてるんで。まあだからまあ、性能も限界があるし、その、ね、大きさとかも限界あるしっていう。まあ、海外のバイクやったらね、2種、原付2種やけど、大きさはめっちゃでかいっていうバイクとかもありますけどね。まあ、それはそれでね、重くなるし、取り回し大変やしっていうのもあるしっていう。まあ、だからバイクの場合、車以上に、ね、排気量とかの制限があるから、その中でどうするかっていうね、ガソリンの容量だったり、荷物だ、ね、荷物どれくらい積めるかだったり、で、まあ、走行性能だったりっていう、まあ、その中で、まあ、PCX はすごい、ね、やってるなっていう、その、これ以上上っても、どうなるんだろうっていう、できるんだろうかっていう、まあ、できてももう、ほんのちょっとなんですよね。ちょっと性能上がったとか。てかまあ、まあもう、それはしょうがないっていうかまあ、ね、もう排気量はもう、ね、上げようがないんでっていう、まあ、まあ上げたら別のクラスになりますからね。まあ、それでも、あ、ここまでっていうね、まあ、バイクね。まあ、車に比べて乗ってる感ありますよね、バイクは。まあ、雨とかね、雪、やと大変ですけどね。いや、まあ、だからもうね、まあ、だから僕ね、もう、降らない。もう今日は降りません。晴れてるって日しかね、バイク乗りませんけどね。だから、降水確率微妙やったら迷うんですよね。まあ、まあ、たまにそれで雨降られることもありますけどね。でもほんと PCX ね、うわ、すごいなっていう。あ、一番売れてるだけあるなと思いましたね。で、今日最後の話題なんですけどね。スラムダンク新作映画2022年秋公開。いやー、えらいの来ましたよね。監督が井上雄彦やったかな？作者ですよね。いやー、スラムダンク。新作、いや、まだ、ね、新作って発表だけなんですけどね。もうだからどうなるのかわかんないですけどね。その、新作っていうのはその、いわゆるスラムダンクの中のあの、いわゆるアニメとか、劇場版にありがちでオリジナルストーリーなのをやるのか、それかもう漫画のスラムダンクの続編をやるのか、いや、全くわからないんですけどね。いや、それでもまあ僕の世代ではね、あーっていう、スラムダンクっていう。まあ終わったもう何年前でしょうね。23年前かな？いや、24年前かな。まあでももうだいぶ前ですよね。いや、最終回ね、もう。 だってジャンプ買って家まで我慢できなくて、車止めて、車駐車場に止めて、呼んで最終回ドーンって衝撃受けてって感じでしたよね。まあね、終わり方がね、その勝つんですよね。勝って勝つんですけど、次の試合で負けるんですよ。で、主人公の桜井花道はリハビリしてて、でリハビリしてるのを映して終わるっていう。で、終わったんですけどね。いや、これの続き、やるのかな？いや、見たいような、見たくないようなっていう。まあ、いや、やるんやったら、ね、連載 してくれよっていうのもあるんですけどね。いや、絵柄変わってるやろうし、連載今からね、もう、年取ってて大変やろうけど、いや、っていう、アニメでやるんなら、っていうのはあるんですけどね。いやね、まあね、まあ、あの終わり方はまあね、まあもやっとする終わり方ではあるんですけどね。そのこれで終わんのっていう。いや、でもあの続きを見たいのかっていうね。いや、っていう、まあまだわかんないんですけどね、どうなんのか。でもドキドキするっていう。いや、どうなんのかっていう。見たいような見たくないようなっていうね。いや、だからこの可能性もあるんですよね。これなら見たくなかったっていう、もうこれならあの最終回で終わってて欲しかったって可能性もあるんですよね。まあね、こういう悩みがね、持てるだけでも幸せなんですよね。もうね、ベルセルクとかに比べるとっていう、続きがっていう。いや、まあ続きかどうかわかんないんですけどね。まあ多分続きやと思うんですけどね。まあそれでもね、20年以上前のっていう、まあおっさん大喜びですよね。いや、若い子ってスラムダンク読んでるのかなっていう。いや、読んでないでしょっていう。いや、もう若い子はもう、黒子のバスケとかちゃうのっていう。ね、あとはドガシカデンとかフーフーメンとかね、読んでるんちゃうのかなっていう。いや、まあね、まあマガジンとかにもね、バスケ漫画あるんですけどね。いや、まあ若い子はまあね、いや、もう今漫画いっぱい出てますからね。ね、20年以上前の読むかっていうね。まあ、まずね、お金とか時間もありますからね。だって自分が今高校生なら、ね、いや、まあね、漫画村とかはね、使わないんですよ。いやー、お金の問題もあるし、時間の問題もあるし、まずね、その20年以上前のね、作品に目が行くかっていうのはありますよね。まあ実際自分もね、自分がね、高校生ぐらいの頃に過去のね、過去の名作読んでたかっていうと、そないですからね。だからね、まあほんまおすすめっていう、ほんまおっさん向けですよね。まあそれでも話題にはなるっていう。まあここからね、若い子がね、読むかもしれませんしね。いや、でも新作アニメどうなるか。いや、もうこのニュースだけでドキドキするんですからね、ほんま。いやー、まああの終わり方やったからっていうのもあるんですけどね。俺がまあね、全国大会で優勝して終わりとかやったらね、もう何もないんですけどね。やっぱりあのモヤモヤを抱えてしまう終わり方やったからっていうのもあるんですよね。 まあでもあの終わり方は終わり方でね、読者に想像力を与えるしっていう。まあでもね、でも最終回をその後を想像してもね、それは想像でしかないしっていう。まあ、同人誌と変わりませんよね。ここでね、ちゃんとってね、見れるかもしれんよっていうね。いやそりゃテンション上がるよっていう。まあね、またこんな楽しみがね、増えるなんてって思いましたよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。